86 FU La La.
こんばんは、ゆいアンドケイです。
始まりました、インディーズナイト 83.6MHz FM うらら、毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組は、インディーズファンとアーティストを結ぶ、新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第2週目は、女優中村ゆいと、
パーソナルトレーナー天野ケイでお送りします。はい、先月4月からですね、
はい、
火曜日21時から1時間ということで、
はいね、新しくなって、
はい
ね、またいろんな人が聞いてくれてるといいですね。
そうですね、本当1時間ね、盛りだくさんでいきたいと思います、
はい、
で今回からまたね、はい、新たなコーナーを作らせていただきましたので、
うん
はい、ご紹介させていただきます、
はい、
それでは本日のメニューですが、
はい、
ゆい&Kの酒レポ、お酒がないとトリックオアトリート、お便りくれないといたずらしちゃうぞ、とりあえず送ってみればいいじゃない、各界の人や物などご紹介するゆい&Kのリスペクトチョイス、そしてですね、
はい、
新コーナーとして
はい、
はい、先月、はい、ゲストに出ていただきました、
はい、
ベストボディジャパンウォーキング&ポージングヘッドコーチ、そして雑誌、うん、ベストボディジャパン編集長の木下千恵さん、
はい、
なんと、
はい、
ね、
はい、
レギュラーでご出演いただけるということで、コーナーが新しくできました。
イエーイ、
イエーイ、
作っちゃいましたからね、
はい、
もう
木下知恵のボディメイクライブ、体を引き締めナイトです。
はい、
これはね、楽しみですよ、
ね、聞くみんながね、どんどんスリムになっていくっていう、
はい、いいですね、
引き締められていくっていう、
まあでもね、意識を変えるってことは大事なんでね、
うんうんうん、
やっぱこれをね、聞いていただいて、うん、少しでも何かやろうって思ってくれる方がね、一人でも増えてくれたらいいなと思います。
はい、
はい、
それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、それではまずこのコーナーからスタートです。ゆい&Kの酒レポ、お酒がないと、イエーイ。さあ、本日のお酒、はい、私がご用意させていただきました。
ありがとうございます。
はい、ちょっとね、久しぶりに、鬼怒川温泉っていう、はい、栃木県の温泉に旅行に行きまして。
あら、いいですね、温泉旅行。
はい、また栃木ネタですけど、私、栃木出身なんです。
はい。
でですね、見つけたのが、この、いちごのお酒。
はい、
リキュールですね。
かわいい。
はい。これを見た瞬間には、もうこれは絶対次回紹介だと思って、購入してまいりました。
いちごのお酒。
はい。
名前もそのまんまね、いちごのお酒っていう、ね。
まあそうなんですけどね。まあとりあえずじゃあ、乾杯してみましょうか、
はい。
はい。はい。では。
では。
ではでは、お酒がないと、は
い、
イエーイ。
いただきます。
どうぞ。どうでしょう、どうでしょう。ん？
うん。
いちご？
いちご。
なんか、いちごジャムの薄くなったみたいな、不思議な感じの、
美味しい。
よかった。
今ね、これ、
はい。
どうやって割って飲んでるかっていうのを伝えると、
はい。なんと、バニラアイス。
お
ぉ！にちょっとかけてみました。
ね、ここにね、バニラアイスがあって。
はい。このお酒は、まあ、栃木県っていうのが、いちごの生産量、日本一なんですよ。
へぇー。
ね、そこのとちおとめという品種を 100% 使用して赤ワインベースで作りましたと、う
ん
うんうん。なのでちょっと赤ワインも入ってるそうです。
ああ、ワインね。
はい。で、まるでジャムのような甘い香りは天然物、はい、天然物だって。素晴らしいこの香り。バニラアイスやかき氷にかけても美味しいです。あ、これ夏かき氷にいいかもしれないですね。
ああ、いいですね。
ねえ。
お酒好きにね。
ほんと。そうなんですよ。もう栃木にね、いらっしゃった際はぜひ。
はいはいはいはい。
これは美味しいですね。
うん。なんかこれ、そのまま飲むと、
うん、
ちょっと、大人、大人いちご、
うんうんうん。そうね。
うん。
大人いちご。
大人いちご。
うん。
で、ストロベリー、みたいな。
うん。
そのまま飲むと、ストロベリー、みたいな感じの、
うんうんうん、
結構、 大人な。
大人な？
うん。アルコール分も 12% でしたっけ？
そう、12% だね。うん、じゃあ、この今、この、子供バージョンみたいな、
このね、ちょっと、バニラアイスにかけて飲むと、うん、いちごみたいな感じになりますね。
まあ、わかりやすい。うん、
だから、どっちが好きかみたいな、気分とかでね、うん、変えてもいいし。
そうですね。うん、お酒が苦手な方なんかはこのバニラアイスと一緒にっていうのはすごいいいですね。
うんうん、
美味しいですね。
美味しい。
はい。この間ね、収録の後、ゆいちゃんとね、
うんうん、
ちょっと新橋でね、
はい、
私の、代表とね、
はい、
会社の代表と3人でね、うんうん、飲みに行きまして、
うん。行きましたね。
ね。
いやー、すごかった。
どうでした？新橋のお店は。
新橋のお店ね。うん、なんか行ったお店が、何でしたっけ？
大統領。出世酒場。
出世酒場大統領。統領もうすごかったですよね。なんか、入り口に、お一人様お断り、みたいな。
うんうんうんうん、
普通だったら、大歓迎どうぞ、みたいななのに、お一人様お断り。アルコール飲めない人、禁止、みたいな。
お断りって書いてあったね。
お酒がなくなり次第終了です、みたいな。
お酒がなくなり次第なんだっけ？
お酒、
お会計とさせていただきます、みたいな。
そうそうそう。飲み干したら次を頼まなきゃいけない、みたいな。
ねえ、ね、でも美味しかったね、焼き鳥。
美味しかった。
ねえ。
ねえ。てか、お酒がね、本当に、うん、なんか焼酎が、
うん、
氷が、焼酎が固めて、焼酎の氷、
うん、
が入ってて、それを、例えばレモンハイだったら、うんうん、そのレモン水に氷が焼酎の氷みたいな。
そうだった。
あれ結構強めでしたよ。
氷コーヒーみたいな感じだよね。夏とかによく喫茶店で、先にもうコーヒーが固まってってみたいな。うん、
いやー、あれはね、濃かった。でね、ちょっと飲んで、あとちょっとぐらいかなと思ったら、おかわり、何に、おかわり次飲みますかとかじゃない、はい、次何にしますかみたいな。もう強制的に、あ、じゃあ、同じもので、みたいな。ちょっとびっくりしちゃいましたもん。
いや、新橋にはね、すごい面白いお店たくさんあって。
ね、行きたいですね。
ね、浦安も開拓したいですね。
ね、行きたい、本当に。
ね、
やりましょう、浦安散歩。
浦安散歩で。
うん。
ロケ。
ね、来てほしい人とかいたら送ってくれればね。
ねえ、浦安のお店なんかもぜひ紹介させていただきたいですね。
ねえ、ぜひ行きたい。ね、お酒があると、なおいいとか言うね。
ってなると、やっぱり居酒屋さんとか。
うん。スナックとかも行ってみたい。なんか。
スナック。
浦安のママですみたいな人。
それ面白いかもしれない。ぜひ浦安のママ聞いてたらご連絡ください。
ね、浦安のママ紹介。
なるほど。
ねえ。
でもね、
うん、
先日商工会の方と、連絡させていただいて、はいはいはいはい、すごく協力的で、ね、いろいろつなぎますよって言ってくださってるんで、これからちょっと浦安のね、ことも情報発信していけたらなと思ってます。
うんうんうんうん、私、一個疑問があって、ね、
はい、
浦安の人の中で、舞浜に住んでる人と、
うんうんうん、
浦安市のあっちの方に住んでる人は、うん、なんか、考え方が違うのかっていうのを、なんかありそうじゃないですか、派閥が。
派閥が。
浦安市民の中で。なんかそういうのがあるのかなっていうのを調査したいですね。
それはじゃあ実際街に行って、
うん、
街で聞いてみようか、
うん。絶対あると思う。なんか舞浜の人たちは、
うん、
誇りに思ってると思うけど、ディズニーランドを。
うんうんうんうん、
浦安は、こっちが本場ですから、みたいな。まあそっち、ディズニーランドはそっちでやってください、みたいな。そんな敵対してないのかな。
ねえ、でも、浦安は本当、いいとこですよね。東西線でね、
うん、
都心からも近いですしね、うん。
ね、行きやすいですよね。
行きやすい、行きやすい。
ね、楽しみだな。
いやー、でもお酒はね、本当、いろいろね、ご紹介してきましたけど、
うん、
来月は何にしようかなってまた考えながら。
ね、それ考えるの楽しみですよね。
楽しみです。ちょっとね、普通に酒屋さん入っても、なんか面白いお酒ないかなって探すようになって。
最近探しちゃいますね、わかります。
ね、本当でも、浦安もね、なんか、オリジナルでお酒出してるみたいなので、
う
ん、今度ゲットしてこようかなと。
わー、楽しみ。
思います。
はい。
ね。ではでは、今日はなんか曲を、
はい。
いちごにかけて、
はい。
用意してるんですよ、ね、
はい。いちごにかけて、いちごっていう曲なんですけどね。
そのまんまやねん。
はい。では聞いてください。ゆずで、いちご。
トリックオアトリートー。お便りくれないといたずらしちゃうぞ。とりあえず送ってみればいいじゃない。
すごい新しい読み方なのこれ。
ね、どんだけ尺使うんだみたいな。
タイトルで前回すごい可愛い感じだったよね。
今回はなんかちょっと。
ちょっとなんかドラえもんみたいになってたけど、
ドラえもんみたいにね。
大丈夫。
ちょっと魔女風
あ、魔女風だったんだ、
うんうんうんうん、
今の。
うんうん。
わかったわかった。
なんか、
OK、です
こう煮込んでそうだったでしょ今。こう、ぐつぐつと。
そういうイメージだったのね。はい、なるほど。はい。このコーナーは皆様からね、はい、いろんなお便りをいただいて、はい、お話しさせていただくコーナーになっておりますが、はい。はい。ではまず、ラジオネーム、スタハナさんからです。
はい。
いつも楽しみに聞かせていただいてます。1時間番組おめでとうございます。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆい&Kさんの息の合ったトーク最高です。
うんうんうん、
これからも頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
ね、息の合ったトークね。
息の合ったトーク。どうなんでしょうかね。
ね、
ちょっと。若干酔っ払いの。
ね、そう、いつも、この次のコーナーぐらいになってくると、うん、酔いが回り始め、うん、ねーってなりますよね。なんかねーっつって。
でもね、今回はあれですよ。
はい。
後半に、体を引き締めないとというね、
うんうん
う
ん、
大事なコーナーが待ってますから。
はい。
こんな甘いお酒を飲んでますか？
はい。
引き締めていきましょう。
そうですね。気を引き締めてね。
気を引き締めて、
ね。うん、二人して噛んでるけどね。
じゃあ、ゆいちゃん、お便り続けてお願いします。
はい。では、ラジオネーム、キリマンジャロさん。
はい。
ゆいさん、けいさん、こんばんは。
こんばんは。
僕の悩み聞いてください。
何ですかね。
最近、ロードバイクを買いたいなと思い始め調べていたのですが、うんうん、想像以上に高くてびっくり。
はい。
それならば、まずはジモティなどで安い中古品を購入しようか。いや、しかし、時速30キロとか出るっていうし、安全面を考えるとやはり新品か、うん、僕はどうすればいいのでしょうか。
なるほど。
ですって。
ロードバイク、実はね、はい、うちの会社も会社でね、買ったばっかりなんですよ。うん、なんと。
なんとぴったり。
で、通販で買ったんで、
通販
社員みんなで組み立てたんですけど、
へー。
最初乗るの怖くて。
うんうん、組み立て式は怖い。
怖い。なんか、急にね、バーンとかなって、
うんうんうんうん、
崩れたらどうしようと思いながら乗ってましたけど、
はい。
まあ、時速30は出るのかな。でも、早い。確かに早いのは早い。で、なんとかね、この3日間ぐらい、乗ってるんですけどね。
うん
まあまあ大丈夫。
壊れてないと。
でも中古品と新品はどうなんでしょう。
ねえ、高いのはね。
え、この、まずはジモティなどでってこと、ジモティってどういうこと、う
んうん、ジモティ知らないですか？
え、地元ってこと？
何今、あるんですよ、ジモティっていう掲示板が。
知らない。
え、CM でやってますよ。
やばい。あ
の、なんだっけ、地元の掲示板、ジモティ。
あ、それか！
はい、それです。
わかったわかったわかった。わかった。
それです。それで、
うん、
私、この前自転車が盗まれちゃって、もう悲しみに暮れてたんですけど、
うん、
ジモティで、譲ってもらいました。
そうなんだ。
本当に、ね、あれ便利です。自分の家の近くとかで検索したりとか、
うん、
もういろんな検索法とかあって、譲ります。
譲り合いのやつなの？
譲りますとか、譲ってくださいとか、いくらでとか、あったりするんですけど、結構家具とか、いろんなのあって、
あ、ちょっと私もじゃあやってみようかな。
はい、いいですよ。私それで自転車、ただで譲ってもらって。
よかったね。
そう、まあ、二駅ぐらい隣の駅の方で女の人だったんですけど。いや
ー、
そういうね、いいサイトが、すごいですよね、今度は。
でもね、本当私リサイクルショップ結構行くんですけど、
うん、
なんか自分も不要になって、でもこれまだ使えるのになーとか、まだ着れるんだけどなーっていうもの、やっぱりなんか、いいよね。ただ捨てちゃうんじゃなくて、
うん、
また誰かに使ってもらうっていうのは ね、物を大切にしないと。
ね、物を大切に。リサイクルですよ。
リサイクルですね。
はい。
はい。では続きまして、
うん、
ラジオネーム、あ、というか、さっきの答えになってますかね。はい、キリマンジャロさんすいません。
え、キリマンジャロさん、なんだっけ、
まずはジモティなど安い中古品を購入しようか、
うんうんうん、
安全面を考えると新品がいいか。
確かに。
どうなんでしょう。
でもも
し中古品買ってもちゃんと自転車屋さんに行って点検すればいいんじゃないかな。
ね、そうですね。
うん。
中古品で安ければね、その予算にもよりますよね。
うん。
どうなんだろう。
私ね、実は、
うん、
母親の父親だから私のおじいちゃん、
うんうんうん、
自転車屋さんだったんですよ。
へー。
栃木で。
へー。
だからね、自転車の整備とかはね、
うんうんうん、
やっぱちゃんとしといた方がいいよっていうのはすごい思ってて。
はいはいはい。
で、なんか昨日ね、ほんと、これはほんと昨日なんですけど、
うん、
その新しい自転車が、やっぱ空気が甘いなと思って、
うんうんうんうん、
自転車さんにふらーって立ち寄ったら、
はい、
まあ、1ヶ月に1回は最低、
はい、
1週間に1回は彼はやってるらしいんですけど、空気はやっぱね、はい、ちゃんと入れた方がいい。
そんなに
あとやっぱり定期点検はした方がいいです。はいって言ってます。特にこのロードバイクなんかだと、
本
当ね、あのタイヤも細いし、
うんうんうん、
空気ちゃんと入れとかないと、
うん、
もうフレームが曲がっちゃったりするらしくて、
へ
うん。だからまあジモティ、私だったらかな、まあジモティとかアマゾンでもいろいろ今ね、
うんうんうん、
うちが買ったあの組み立て式みたいなやつあるので、まあ組み立てられればそういうのも手かなと思いますね。
うんうんうん、まずはそういうところでやって、自転車屋さんで、うん、
点検してもらう。
こまめに点検をすると。
うん。で、空気は入れると。
よし。それで行こう、キリマンジャロさん。
はい、これで答えになりましたかね？
うん、なったでしょう。
はい。では続きまして、ラジオネーム、チャッピーさん。
はい。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ケイさん、ユイさん、いつも楽しく聞いてます。
ね
い。私は最近料理を頑張っているのですが、
うん、
味噌汁の具材がいつも同じになってしまいます。うん、お二人はどんな味噌汁が好きですか？何かおすすめがあったら教えてください。飲んだ後の味噌汁、染みますよねーって来てますね。
いいですね
ー。ねー。味噌汁、ゆいちゃんは何の具が好き？
さつまいもと玉ねぎ。
さつまいもか、じゃがいもじゃなくて。
なんか、さつまいもと玉ねぎの味噌汁が実家でたまに出て、
うん、
なんかすごい甘くて美味しいんですよ。
私それ言ったらね、かぼちゃが入ってるの好きかもしれない。かぼちゃと玉ねぎ。
そう、お芋系なのかな、やっぱそういう甘さみたいな。
でもね、やっぱり究極は、
うん、
けんちん汁とか豚汁が好きなんですけどね。
あー、わかりますね。
いっぱい取れるし、
うんうんうん、
こんにゃく、ごぼう、
うんうん、
大根、
うん、
でもなんだろうな、何作るかな。だからちょっとあれですよね、かぼちゃ玉ねぎ版、
うん、
さつまいも玉ねぎ版、
うん、
まあ、じゃがいも玉ねぎはよくあるよね、
うんうん、
あとね、私東北に住んでた時に、
はい、
仙台は味噌ベースの豚汁みたいなのをよく作ってて、うんうんうん、山形に行くと醤油ベースで里芋と牛肉なんですよね。
へ
ー。それをあの芋煮会っていうのがあって、まあ、うん、ね、関東だとバーベキューとかじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも東北寒いので、うん、バーベキューっていうよりもね芋煮会っていうのやるんですよ。
芋煮会
で、それが山形の芋煮会は醤油ベースで、うん、はい、里芋と牛肉。
へー。
で、仙台は豚肉で味噌だったんですよね。
ほー。
そう。それ思い出した。
へー。それは味噌汁なの？味噌汁の代わりっていうか、東北だとそれをお吸い物っていうか、汁。
うん、芋煮貝っていうね、貝の。
へー。
ぜひね、東北出身の方がいたりとか、東北で聞いてらっしゃる方はね、多分、うんうんって言ってくれると思うんですけどね。
芋2回ね。
芋2回。そうなんですよ。私も初めて知って、向こうに住んで。でもね、ほ
ん
とお味噌汁は具材いろいろありますけど、
うん、
普通にベーシックにわかめと、
お豆腐と。
お豆腐とネギとかも美味しいよね。
うんうん
うんうん、あとは何でしょうね。
何かな？なんかいろいろ入れてみるってのはありかもしれないですよね。
とりあえず入れてみる。
そう。とりあえず入れてみればいいじゃないですね。
いや、でもちょっと、試してほしいですね、うん、いろいろね。
でね、美味しいのがあったらね、これ意外と合いました、みたいな。
うん。
バナナ入れたら美味しかったです。
それ
なんかね、報告があったら、ね、
斬新な、
やってみたい。
斬新な味噌汁。
ね。
いや、でも面白いかもしれない。
うん。では、美味しい味噌汁、美味しいご飯を大切な大好きな人たちと食べたいね、ということで。
はい。
曲は、グースハウスでご飯を食べよう。インディーズナイト。
はい、続きまして新コーナーです。木下知恵のボディメイクライブ、体を引き締めないと、イエーイ。先月ですね、ゲストにご出演いただきました、はい、ベストボディジャパン、うん、ウォーキング&ポージングヘッドコーチ、そして雑誌ベストボディジャパン編集長の木下知恵さん、はい、なんとコーナーを持っていただけることになりまして、はい、今日からよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。
嬉しい。 いや、もうね、ちえさんにね、はい、ご出演いただけるってことで、うん、お便りたくさんいただいてるんですよ。うん、
はい。はい。どんどん何でも質問してください。
何でも質問しちゃいます。いやー、嬉しいなー。
ね、前回盛り上がってね。そうですね。そこからもうぜひもコーナーを持ってほしいっていう。もう
皆さんに伝えたい言葉も本当に山ほどあるので、はい、少しずつ紹介していきたいと思います。
はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、まずお便り一つお願いします。
早速いきます。では、はい、ラジオネームむしゃむしゃさん。
はい。
はい。はい。今日はご相談があります。
はい。
私が最近ハマってること、それは休日に贅沢、食べ放題へ行くことなんです。美味しいものをむしゃむしゃむしゃむしゃ幸せーとやってしまいました。太りすぎた。贅沢に贅肉はつきものでした。夏までには痩せたいんです。痩せるコツ教えてください。お願いします。とのことです。
なるほど。
まあね、これはよくあるパターンですね。
も
う、うん、ボディメイクを、はい、定期的にされてる方でも、はい、こういうことはあります。はい。で、やっぱり、ね、例えば、もう減量し続けてて、ストレスが溜まって、で、こう、食べることによってストレス発散するタイプの方と、まあいろいろあると思うんですね、はい。女性だったら買い物してストレス発散とか、まあ人それぞれいろいろ対処方法はあるんですけれども、はい、まあこれはよくあるパターンですね。なので、このむしゃむしゃさんですか、
はい、
この方だけではないので、まずもう安心してください。はい、大丈夫です。で、まあ食べてしまったものに対してもしょうがないので、はい、まあね、どうしたらいいでしょうかということなので、まずは、ボディメイク、はい、トレーニングをする、運動をするっていう癖をつけていただいて、でも、ある程度、それが習慣になったら、まあ、多少の暴飲暴食をしても、コントロールすることが今度できるんですよ。
なるほど。
そうなんです。で、どうしてもやっぱり、その必要なカロリーって一日にその人それぞれあるんですけれども、うん、基礎代謝以上に、エネルギーを取ってしまうと、太りますよね。なので、だったら、取った分だけ消費すればいいんですね。
うんう
ん、ただ、なかなかそれができないですよね。
はい、
なので、巻き戻してみると、うん、コツコツと毎日、うん、小さな積み重ねでもいいので、何かやってみるっていうことから始めた方がいいかも。例えばですね、
はい。
まあ、これは、私も、ビジネス勉強したときに、はい、ある、勝間和代さんっていう、ビジネスウーマンの方がいらっしゃるんですけど、その人の、その人が言ってたんですけどね、
はい、
もう階段の法則って言って、
はい、
もう積み重ねなんですよ。例えば、うん、駅に行くときに、エレベーターを使うか、はい、階段を使うかで、
はいはい、
でもどうしてもみんなめんどくさいから、例えばエスカレーター使ったりとか、うんうんうん、エレベーターがすぐ前にあったらエレベーター乗ったりとかすると思うんですけど、それを、階段を使う。
はい、
うん。っていうところから始めるっていうのは、これは例なんですけど、
うん、
例えばめんどくさいなと、また後回しにしてしまったりとかするのではなくて、例えばちょっとめんどくさいと思ってその場ですぐやるとか、っていう習慣をつけるっていうことですね。
習慣ですね。
階段の法則。そう、迷った時は、遠回りでも、遠回りというか、その時間がないとかね、うん、遅刻するとか、うんうんうん、そういうのはまた別ですよ。
うんうんうん、
別として、うんうん、階段があって、エスカレーターがあったら、階段で少し早く上がる。それの積み重ねですね。
日々のね、やっぱそう、ちっちゃなことの積み重ねなんですよね。
で、それができるようになったら、今度は、うん、まあ、ジムに行かないまでも、家で、例えば腹筋を、10回やって寝る。あ、できるようになった。
うん、
20回やって寝る、うん。30回、40回ってなってくると、
うん、
継続した時に、いつの間にか筋力とか体力がついてるんですね。ただ、例えば、最初から、今日はもう1時間トレーニングしようとか、いきなり高いハードルを上げてしまうと、うこれも三日坊主の法則で、
あ
と、
なるほど。
お正月に、新年の目標を作るじゃないですか。それも、最初はいいんですよ。1月ぐらいまで良くて、
うん、
だんだん2月寒くて、3月、うん、まあ、4月からやろう。
うん、
で、過ぎました、
うん。
で、今度はもう夏に向けてやればいいや。
うん、
ってなってもうどんどん秋。で、また1年の繰り返しっていう。
ああ、わかる。
わかるでしょ？
確かに。
そこを、 どう変えるかですね。
うん。
なんか毎日の積み重ねで少しトレーニングを、トレーニングじゃなくてもいいので、その体を動かすっていう習慣を身につける。そうすると、暴飲暴食しても、また今日この夜ね、例えばそれをやって寝ればいいやとか、また明日やればいいやっていう風になるので、少しは、消費していくと思いますよ。
なるほど。うん、
習慣ね。
はい。
ねえ。本当一週間のうちね、たった一時間ぐらいしかジムに行けないっていうよりも、やっぱり毎日のね、生活の中でできることをやってた方がね。
まずはね。うん、
まずは。
そうそう。
で、そこからですもんね。
そうですね。そしたらなんかその、例えば、ちょっと余裕が出てきたら、ジムに通ってみようかなとか。
なるほど。
うん。そうしていくことによって、だんだん変わってきますね。できてる人がいるから、絶対できないことないですよ、自分にも。
そっか。
うん。そんな難しいことではない。
誰でも変われるってことですね。
そう、ちょっとのね努力と習慣化でね、
はい、なるほど、
参考にしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではたくさんいただいている中でもう一つですね。
はい。
はい。
ちょっと選ばせていただきました。モチベーションの保ち方を知りたいという方がいらっしゃいます。はい、ラジオネームこれ面白いんですよ。最後の手段は角砂糖さんという。
はい。角砂糖好きなんでしょうね。
ね。
ね。お砂糖の取りすぎもね、怖いですからね。
この方は、でもお砂糖系が好きなんですかね。甘いもの、ケーキとかね。
ね、甘いもの好きだからこういう、
ね。ね、そうですね。おっしゃるとですね。
最後の手段ですから、
ね、はい。まあ、まあ、ちょっと話はそれんですけど、その角砂糖で、例えば、太る原因としては、はい、糖質の取りすぎとか、
はい、
炭水化物の取りすぎ、うん、あとこういう砂糖系、はい、まあ、ケーキとか、お菓子系ですね、うん、好きなのが偏りがあると思うんですけれども、
はい、
まあ、どれを取っても、やっぱり取りすぎは良くないですね。
うんうん、
なので、まあ、それをセーブしていただくのが一番いいんですけど、でもモチベーションは保てないっていうことなんですよね。
はい。うん、
じゃあね、まず、目標を決めるのが一番いいと思います。
目標を決めるですね。
はい。
うんうんうん。
はい。メモってください。
メモります。メモありますよ。
目標を決める。
目標を決める。
はい。目標を決めないと、まあ、人間誰でも、モチベーションが保てない、風になってしまいます。よっぽど目標がないのに、いつもモチベーションがアップしてるって、本当に気持ちがすごい強くないと。で、オリンピック選手、でも、
はい、
トップの、例えば、オリンピックとか選手に例えると、
うん、
オリンピックがあるから頑張れるじゃないですか。
そうですよね。
ないのに、高得点出そうとか、ってならないと思うんですね。
うんうんう
ん、だから、それに目標に向かって、モチベーションを上げていく、
うん、
で、キープするっていう風につなげると、うん、まあ、一番、わかりやすいし、やりやすいんじゃないかなと。
うん、
目標を決める。
目標を決める。
その目標の決め方も、
はい、
最初からすごい高い目標じゃなくて、
うんうんうん
まあ、最初にも高い目標を決めて書いとくんですよ。うん、私は結構ノートに書いてます。
はいはい、
これを何月までやるとかね、まあ、仕事のことでもそうだし、うんうんうん、やらなきゃいけないこともそうなんですけど、まず書いとくんですよ。じゃあこれに向けて何をしたらいいかなって言って逆算していくんですね。
うんうんうん、
それは日付と内容。
日付と内容、うん、きちっと。
うん、例えば、この目標が8月1日までとしました。
うん、
ダイエットして、ビキニを着たいですとか、
うん。
ってなったら、7月の1日までには、これぐらいにするとか、
うん、
ウエスト何センチにするとか、
うんうん。
で、逆算していけば、例えば4月、あ、5月ですね。5月の30日ぐらいまでは、例えば、ウエストが2センチ、今からマイナスとか、
うん、
目標を決めるんですね。
そっか、うん。大きな目標をまず決めて、ちゃんと逆算して落とし込んでいけば、いいけど、こう、
うん、
大きなものばっかり見て、日々やることっていうのを見えてなくて、やっぱできないってなっちゃうんですよね。
そうです。そうすると逆にモチベーション下がりますよね。
下がりますね。
一気に、その人ウエストが、こう男性の方ですかね。
男性ですね。
うん。男性っぽい、ね、お名前っぽいですよね。男性が例えば、これウエスト100センチだとします。
はい。
100センチで、いきなり、じゃあ目標、ウエスト60とか、40センチも、どうやってやろうかとか、こういうところから始まりますよね。なので、例えば、最初はマイナス5センチとかです。で、5センチ見えてきたら、あれ？こんなになんか、ベルトがちょっと緩くなったとか。まあ、ベルトの穴一つ減らすとかでもいいですよね。
うん、うん。
そう。
そうですね。
そうやって目標とモチベーション、うんうんうん、あ、目標を決めて、モチベーションをキープする。
なるほど、うん。これでも本当にお仕事でもそうですね。
うん、そうですね。
やっぱりやりたいこと、達成したいことがあったら、うんうんうん、やっぱり目標を決めて、逆算して、
具体に落とし込むと。ね。
ねえ。本当勉強になりますね。ボディメイクしてる方ってね、はい、うん、結構お仕事とこう両方、両立されてる方多いですよね。経営者の方とかも多いですもんね、ベストボディの大会出る方。
ベストボディの大会の出る方は、
はい。
まあ男性で言うと、40、50代のマスターズクラスと、
はい。
あと、ゴールドクラスの方。もうゴールドクラスは50以上なので、
はい。
まあ引退されてる方とかもちらほらいるんですよ、経営者の方。でもやっぱり、そういうお仕事されながらとか、
うんうん、
経営しながらとか、
はい。
あとはもう普通に、例えばお医者さんとか、夜勤で両立しながら大変でしたとか、
う
ん、消防士さんとか、もうすごい出てますよ。
へー、うん、すごーい。
だからやっぱりね、その人たちも、その、モチベーションを保つのに目標を決めて、やっぱ自己コントロールをしてるんでしょうね。じゃないとね、やっぱりあの体は作れないですから。
そうですよね、うん。
でもあの人たちもね、本当は、本当にみんな普通の方なので、
はい、
その、角砂糖さんも、
はい、
同じです。なので絶対できます、
は
い。諦めないで目標を決めてください。
はい。
はい。
ありがとうございます。ではでは、ここで、曲を一曲、チューさんにセレクトしていただきましたので、はい、ご紹介お願いします。
はい。福山雅治さんで、桜坂です。
はい。新しく始まりましたコーナー、木下知恵のボディメイクライブ、体を引き締めないと、後半戦です。
はい。
はい。ではまたお便りお願いします。
はい。では、ラジオネームナナさんからです。
はい。
知恵さん、こんばんは。
こんばんは。
炭水化物、おデブの元と分かっていながら、お米、パスタ大好きなんです、私。一緒に摂るといい食材とかありますか？
なるほど。炭水化物ですね。
これもね、先ほどと同じようによくある質問。はい、
あ、やっぱりよくあるんですね。うん、私も糖質制限って最近すごく、うん、ね、本とかもたくさん出てますし、はい、よくね、お客様から聞かれるんですよ。糖質制限ってやっぱりやった方がいいんですか、はい、みたいな。これ、知恵さんのご意見をぜひお聞きしたいですね。
はい。はい、まあ、何でもそうですけど、はい、摂取のしすぎ、取りすぎは、うん、まあ、良くないっていうのはわかるんですけども、うんうんうんうん、極端に、じゃあ、減らしすぎも良くないです、正直。
うん、なるほど。
体の中に、やっぱり、糖質を入れてあげないと、はい、例えば、まあ、わかりやすくお話しすると、
はい、
例えば、糖質を急激に減らしたりすると、うん、脳に、しっかり栄養が行き渡らないので、例えば、ふらふらしてきたりだとか、あとはデスクワーク、ナナさんもしデスクワークとかされてたら、はい、急にじゃあもう、急に痩せようと思って、いきなりもうご飯、パスタ、いろいろ抜きました。うん、そうすると、急にふらふらしてきたりとか、あとは、パソコンデスクワークしてるときに、思考が、遅くなるんですね。
やっぱ集中力ぼーっとしますね。があれですよね。
うん。それは、うちのベストボディの選手とかも、これをやりすぎてしまって、はい、コントロールできなくて、いきなりガッて減らしてしまって、
うん、
もう極端な話、
はい、
倒れましたとか、救急車で気づいたら運ばれてましたとか、多いんですよ。で、原因はって、聞いたら、
うん、
まあ、お医者さんとかに、その救急の方に、やっぱり急激な糖質制限、が原因でしょうって言われましたって。じゃあどれぐらい抜いてたのって言ったらもう、まあ普通にいつも食べてたんですけど、
うん、はい、
もう全く取らないようにしたって。やっぱり1ヶ月ぐらい。そうなりますよね。うん。
いや、怖いですね、気をつけないと。怖いです。
だから、まあ、ね、ボディメイクっていうことでご紹介させていただいてるんですけれども、
はい、
私やベストボディが、
はい、
理想とするのは健康的で美しくかっこよくっていうことなので、あくまでも、体調を崩してまでとか、
うんうんうん、
ね、さっきみたいに倒れてまでとか、
うん、
っていう風にしていく体作りではないので、健康的にっていうのがテーマなんです、うん、ですので、まあ、ね、一気に減らしすぎは良くないですね。はい。はい、もう程よく、糖質を入れていただければいいです。あとは、
はい、
普段どれぐらい取ってるかっていうのがちょっとわからないんですけれども、
うんうんうん、
例えば、 どうでしょう、これ一気に、朝昼晩と、
うん、はい、
本当に取りすぎているのであれば、例えば、はい、ご飯茶碗2杯とか大盛りで食べてたとします。はい、そしたら、一杯に減らしていくとか、
うん、
ちょっとこの方見てないので、うんうん、ね、姿とか見たりとか、お話聞いて、カウンセリングした状態でしたら、ちゃんと言えるんですけど、うん、まあ、想像で言うと、まあ、一般的に言うと、例えば、2杯を1杯にするとか、
うん、
あとは朝、昼、晩って食べてたのを、うん、例えば夜の時間帯を気をつけるとか、
はい、
夜を減らすとか、
うん、
夜は全く食べないで、例えば、タンパク質中心だけにするとかね、
はい。
そうするだけで全然カロリーが減るので、少しやっぱりお腹周りの肉とか、変わってきますよ。
は
い、うん、
へ
ぇー。ゆいちゃんも夜パスタ食べるってなんか先月、
う
ん、
そうです、
ね、言ってましたよね。
うん、
それね、
でもね、見た感じすごいスリムでスレンダーなんですけど、うんうん、例えば女性で多いのが、
うん、
類想タイプって言って、
はい、
ゆいちゃん、ゆいちゃんじゃない、けいちゃんわかると思うんですけど、うん、筋量が少なくて脂肪が多いんですね、うん、でも見かけすごい細いんですよ、
うんうんうん、
女性に多いですね、はい、そういう方は食事でコントロールしてあと筋量を増やす、うん、っていうことをすると少し体が変わってるかな、
筋肉ね、うん、増やしていかないと、ね、私多分それですね、脂肪の塊みたいな、
うん、細いもんね、うん、細い細い、
そうだからね、気をつけなきゃいけないのがこう内臓脂肪が溜まってしまったりとか。
あ、怖い。
そう、類想タイプに多いね。
へぇ、
そう、だからこれ、一緒に摂るといい食材とかありますか、はい、ってあるんですけど、うんうんうん、これも、お米とかパスタの量によりますね。
なるほど。
そう。だからこれすごいいっぱい食べてて、じゃあ、タンパク質を一緒に摂ればいいかって言ったら、これもカロリーオーバーになってしまうので、
はい、
この量にもよります。
ご飯じゃあ、一杯ぐらいだったら、うん、
朝昼だったら全然問題ないです。活動してるので、
うん、
まあ、夜を例えば2杯だったのを1杯に減らすとか、
うん、
もしすごくね太られてるようでしたら、2杯朝昼だけにするとかね、
うん、炭水化物を取るのですね。
そうですそうです。
よかった、私が長年やってきたことは知恵さんと考え方が同じでした。
おお、すごい。
絶対にカットはやめた方がいいです。私も食べてますよ。すごくご飯お米は。
お米ですね、やっぱりね。
うん。
うんうんうん、
で、あとは、油で炒めたりとか、そういうものをしなければ、うん、まあ、お米ぐらいだったら、ご飯じゃあ一杯分ぐらいだったら大丈夫です。
いやー、頼もしいですね。
ね、ちょっと。何聞いても全部返してもらえるっていう。
ほんと。ちょっとまた来月も、は
い、そうです
ね。楽しみにしてますので、うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちぃさん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。インディーズナイト。
はい、では続きまして、U&K のリスペクトチョイスです。
はい。
はい。
ですね、ちょっと今回、
はい、
リスペクトさせていただきたいものが、
はい、
あります。
はい。
私の会社、株式会社 CPU という会社なんですけれども、
はい、
体イノベーション事務局というのを私が、担当させていただいておりまして、
は
い、
事務局長ですね。
はい、事務局長
を事務局
長させていただいてます。で、どういうことをやってるかというと、
はい、
今まではウェブサイトの方で、
うんうん、
一般の方に、まあ先ほどもね、知恵さんが何度もおっしゃってましたけど、日常の中でできること、
はい、
まあ健康に気遣うようなことを、うん、まあ情報で発信してきたんですけれども、はい、この度、はい、会社の部活というサービスが始まりまして、
はい、会社の部活、
はい。会社の中でみんなで体を動かそうよっていうサービスです。
はい。
で、私はじめ、もうプロのトレーナー、インストラクターの方たちがですね、
うん、
まあ、各企業様に訪問させていただいて、
はい。
まあ、1時間ほどのプログラムを中でやると。
うん。
もう、普段動けないとか言わせないよっていうサービスです。
お
ー。で、私やっぱりちえさんもね、おっしゃってた通り、はい、姿勢ってすごく大事だと思っていて、
うんうんうん、
まず最初は姿勢改善をしていただいたりとか、
はい、
あとはもうストレス発散でボクシングやりたいっていう方たちだったら、うんうん、ボクサーサイズやったりとか、そういうサービスが始まりましたんで、
はい。
はい。リスペクトチョイスさせていただきました。
それは登録とかしてってことですか？お申し込みみたいな。
申し込みしていただいてになるので、うんうんうん、会社の部活でウェブサイトで見ていただければ。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
では、ゆいちゃんの方のリスペクトチョイスを。
はい。今回ですね、
はい、
あの、以前共演したことのある役者さんで、
はい。
西本健太郎さん。
健太郎さん。
という。
はい。
この方、すごい、何ですかね、演出家もやっていて、脚本家もやっていて、プロデュース、自分がプロデューサーになって舞台を立ち上げたりとかもしていて、うんうんうん、まだ24歳っていう若さで、
すごい、
すごい色々なことをやっていて、
うん、
本当に、なんだろうな、その演劇をもっといろんな人に広めたいとか、そういういろんな思いで、なんか話を聞いてて、わ、すっごい大人だなと思って。
大人。
そう。だから、すごい人だなと思って、うん。西本健太郎さん。ちょっとコメントいただいてるので。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、西本さんお願いします。
皆様、はじめまして。西本健太郎です。私はですね、役者として活動しながら、アクトという団体を立ち上げて、舞台のプロデュースなんかもやってる24歳なんですけれども、今回はですね、そのアクトの公演が5月に控えておりまして、その紹介ができればなと思います。今回が3回目になるんですけど、アクトゲームという観客参加型舞台となっています。実は今回中村さんにも出演していただくんですけど、どういう舞台かと言いますと、A、B、C という3つのチームがありまして、端的に言うと、どの作品が一番面白かったのかというのをお客さんに投票してもらい、勝敗を決めるという舞台になっています。ただですね、単純に比べてもらうのも面白くないのかなということで、ルールが一つございまして、最初の2ページは共通台本と呼ばれる台本から物語を始めないといけないという縛りのもと作品を作り上げてもらいます。なのでですね、同じ物語から始まる3つの物語ができるわけなんですけど、それをですね、お客さんに終演後投票してもらい、うちの方ですぐに集計し、その場で本日の勝者の発表を行います。なので結果発表ではですね、なんだろう、生の緊張感であったり、まあ、喜び、悔しさをお客さんと一緒に体験体感することができるので、まあ、表現者たちの真剣勝負が見れる舞台となっております。過去2回やったんですけど、毎回接戦で、舞台っていうのは結構生物って言われるので、まあ、その日の調子によって毎回票が割れたりもするんですね。なので今回もどんな戦いになるのか僕自身非常に楽しみにしております。アクトゲーム第3回戦、同じ物語から始まる3つの物語、表現者たちの真剣勝負が見れます。ぜひ劇場に足を運んでいただき、審査員として作品を評価いただければと思います。よろしくお願いします。西本健太郎でした。
ということで、
はい。ありがとうございます。
西本さん、ありがとうございます。このね、言っていたアクトゲームというのが、はい、5月の12日から、
5月12ですね。
18日まで始まるんですけど、
はい、
今回、これがね、本当に面白い企画だなと思って、私。
うんうんうんうん、
最初になんか、その西本さんも、演劇舞台見に来る人があんまり、うん、多くなくて、
うん、
敷居が低く、敷居が高すぎる、
うんうんうん、
もっと身近になるにはどうしたらいいかっていうのをすごい考えてたみたいで、はい、その中で出てきたのが、このお客様参加型で、
へ
ぇー。なんか、もうちょっとそういう風に盛り上げていったらお客様も見に来てくれるんじゃないかっていうのを、うん、すごい企画書みたいなのを見せられて、
うんうん、
すごい、本当に考えてるんだなと思って、
すごいですね。
それがもう、前に第1回戦で始まって2回戦、3回戦って今回3回目なので。
だからアクトゲームなんだ。
そうなんですよ。
なるほど。
これがね、毎回続けられるっていうのもすごいと思うし、うん、それはやっぱりその西本さんがこういう風にやりたいっていう始めるまでにすごいいろいろ考えてきてたからだと思うし、うん、
なるほど。
それがお客さんに本当に受けて、こうなったっていう。最初のね、
うん。
最初の台本が同じで3チームで戦うっていう。
へぇー。
あんまりないかなと思って。
ゆいちゃんは C チーム。
C チームです。
なのね。
ピーパー。めっちゃくだらないことやってます。
へぇー。ちょっと楽しみ。5月の12日から18日。
18日まで。
までの間で、この C チームっていうところ
に。そうですね。私は C チームに出てます。
これアクトゲームで調べたら出てくるのかな？
あ、出てきます、出てきます。
じゃあ皆さんぜひね、
チェ
ックしていただいて。
はい。
阿佐ヶ谷ですね、次の。
はい、阿佐ヶ谷シアター社員で。
はい。
やります。
またみんなでね、はい、見に行きたいですね。
今回のね、C チームの私たちのチームの演出家さん、脚本演出が、表情豊かさんっていう方なんですけど。
表情豊かさん？
はい、その表情豊かさんが、もう今回はね、やりたいこと全部やるっつって、いろいろ45分の中に詰め込み、
うん、
で、やりたいこと全部やって、見終わった後に、うん、何だったんだこれはと。なんか、何にも残らない作品にしたいって言ってて。
すごいコンセプトだね。
もう、だからひたすらくだらないことを8人でやり続けるっていう。う
ん、へー。楽しみ。
う
ん、
そう、
A チームはグーとパーでチョキを出す。
はい。
B チームが未来の話をしよう。はい、C チームが、これは、
ピ
ーパーって読むの。
はい。
表現豊かさん。
表情豊かさん。
あ、表情豊かさんだ。はい、
このね、共通台本というのをまた別の方が書いて、うん、それを脚本家さんがそれぞれのチームの人が見て、その先をそれぞれ書いていく。からもう全く違う話になるっていうのが、ね、面白いところで。
じゃあちょっと楽しみにしてます。
ね、
ぜひ、ね、
楽しみにしてて ください。
皆さんも応援お願いいたします。
もう2作品ないしは3作品一気に見れるっていうお得感もあるので。
そうですよね。
はい。で ね、自分の好きな作品とか作風を見つけてもらって、うん、また今後こういうのを見に行こうかなって思ってもらえたら、
はい、
アクトゲームを作った甲斐があるかなと。
なるほど。
思います。
本当にね、私もいつもゆいちゃんの舞台からたくさんのパワーをいただいてるんですけれども、
はい、
まだね、こういう舞台見たことない方もぜひね、うん、チャレンジしてみてほしいなと思います、うん。やっぱり日常からちょっと離れて、
うん、
こういう舞台の世界に入るっていうのもね、
うん、
すごくね、心のなんかこう、豊かさっていうか、いいですよね。ちょっと日常から離れる。
ね。
ね。
心を自由に動かせる時間みたいな。
確かに。
いいと思うわ。
はい、
ぜひお待ちしております。
よろしくお願いします。
はい。
では曲リクエストいただいてるようで。
はい。
はい。紹介お願いします。
はい。では西本健太郎さんからいただきました。小さい頃からずっと聴いていて、これを聴いていると元気が出るということで、いただきました。はい、ゆずで栄光の架け橋。
インディーズナイト。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
はい。
はい。今月はね、ゆいちゃんの舞台もありますのでね。
はい。
皆様ぜひね、応援をよろしくお願いいたします。なんかね、あっという間ですね、
はい、
もう、1時間になって。
はい。
最初ね、先月はあれ長いかも、と思ってましたけど、
うん。
意外とね、あっという間。
あっという間だね。
ね。
しかもちえさんのボディメイクのコーナーができて、
はい、
ちょっとためになるラジオになってきたかなって。
本当ですね。もうね、ちえさんトレーニングはいろんなね、有名人の方受けてるトレーニングですね。
あ、すごいですよね。
ね、
某女優とか、
某歌劇
団とかね。
はい。
すごいわ。ではね、はい、この番組では皆様からのご意見、ご感想などをお待ちしております。オフィシャルサイト、indeedsnight.com、こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週は声優のはるみさきちゃんがお届けします。呼んでみましょう。せーの。
さきちゃーん。
どうもー、はるみさきと
北山翔太で
ー
す。
イエーイ。はい、第3週目、アシスタントさん増えました。
はい、増えました。
はい、皆さん楽しみに待っててくださいね。
楽しみにしててください。
はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お、お友達増えたんですね。よかったです。
なんか増えてますね。
はい、私たちとはまた来月第2週にお会いしましょう。
それでは今夜はこの辺で、お相手は、
中村ゆいと
天野圭でした。
グッナイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。